Baby Bridges. Come on. はい、そういうことで、
はい、
今週も始まりましたバブルビーポリゴンターのドライビングプレジャー第6回ですね、
はい、
また、まあ、先週と引き続き、
はい、
続き、
はい、
SAPA ですか。
そうですね、
第3
形式続きパーキングエリア、
パーキングエリア来てます、はい、はい、ね、今日もね外で
寒いですね、もうそう、もうだんだん寒くなってきた
オープンエアで撮ってますけども、
うん、
はい、先週はですね、まあ、僕の車遍歴みたいな話をしたわけですけども、ね、はい、今週はですね、あのポリゴンダさんの車遍歴の話をちょっとお聞かせいただこうかなと思っております、はい、
了解です、はい、
もうかなりね、
かなり
ありますよ、
かなりありますね、
もうね、僕の遍歴は全然面白い車遍歴だと思いますね、
まあ、いろいろ乗ってますからね、
冒険してますもんね、
冒険してますよ、本当に、
いや、本当冒険家だと思います、
冒険家ですよ、はい
1台目から
なんですよね、うん、はい、1台目、まあ、これ自分では所有しなかったんですけど、親父が乗ってたチェイサーを、
はい、チェイサー
俺がほとんど乗ってたんですよ、
うん、
当時俺フリーライターをやってたので、うん、まあ、家には時間は、ね、いくらでもあるんで、うん、家にいる間はずっと俺が乗ってて、
はいはいはい、
それ1年ぐらい乗ったのかな、うん、でようやく車のローンが終わってですね、うんうんうん、まあ、これからまあもっと乗っていこうっていう時期にですね、首都高でスピンして廃車にしてしまったっていう
あらららら、で買ったとこって新車だった
の？新車で買ったんですよ、新車で近所のトヨタのディーラーで買って、うん、もうローンが終わるっていう時で、
うんうんうん
うん、もう終わったのかな、うん、それで、うん、まあ、でもね、やっぱね、俺がその時まだそんなに車に目覚めてなくて、
はいはいはいはい、
メンテナンスとかをちゃんとやってなかったんですよ、
ほう、
でタイヤがね、
うん、
後輪がよく見たらツルッツルになってたんですよ、
危ないですね、うん、
それなのに、うんうん、首都高の、うん、どうだっけな、5号線で、うん、ちょっと板橋のあたりの、うん、なんかね、右コーナーを、うんうん、雨が降ってるにもかかわらず、うん、80キロぐらいのスピードで入ったら、
はいはい、
突然ケツが流れ始めて、
うんうん、
これはグランツーリスモとかではケツが流れたらすぐカウント当てられるんですけど
ゲームだからね
そうそうそう、
それはそうでしょ、
うん、当てられるんですけど、
はいはいはい、
初めてのやっぱ体験だったんで、いきなりケツが流れてるっていうのは
キューって、
うん、でやっぱほらそういう時って、うん、なんかアドレナリンが出るから走馬灯が出るっていうじゃないですか、
はいはいはい、
過去のことそうそうそう、走馬灯じゃないんですけど、すごい周りがこうスローモーションの世界になって、
あ、
で、あーやばい死ぬと思ったらもう前に壁があって、
うん、うわ、
突っ込んでって、真っ白い爆発音とともにエアバッグが出てきて、
出てきた、あら、
で気がついたら、うん、止まってたっていう、
ああ生きてたっていう感じ
ですか、うん、死んでないって
感じで、死んでない、怪我とかは、
怪我とか一切なし、
あ、
むち打ちもなしだったんですよ、
へえ、さすがエアバッグ、
さすがエアバッグとトヨタのゴアボディっていう
んですか、ゴアボディ
衝撃吸収ボディ、
はいはいはいはい、はい、うん、
あれのおかげで、もう前はもうぐっちゃりだったんですよ、
うんうん
うんうん、思いっきりぶつかったんで、
うん
うん、だけどそれ以外はもうピンピンしてて、
うんうん、
で俺がそのまあ、意識が戻ったっていうか、まあ、ハッと気が付いた時にはカーステも普通になってて、すげえ鳴ってるんだとか思って、割と冷静にで近くにたまたま料金所があったからそれで電話を借りて、はいはい、すいません事故ったんですけどって警察に電話して、
はいはい、まあ、携帯電話ない、
そうそうそう、あ、いや携帯電話あったんですけど、うん、ぶつかった衝撃でどっか飛んでっちゃって、
う
ん、
あららら、
どこにあるのかが分かんなかったんで、
あ、
多分車の中にあったんですけど、
はいはいはい、
うん、
ぐっちゃぐちゃだからもう訳分かんない、
そうそうそう、もうで俺も興奮というかもう混乱してたし、
うんうんうんうん、
とりあえずあそこに行こうって言って、
うん、はいはい、
うん、でドナドナされ
、うん、それってやっぱりどうなるんですか、首都高は封鎖になるんですか、うん、そこは
片側だけ封鎖になるんです、
あ、
うん、でもうバンパーとかもその辺吹っ飛んでしまってたんで、
粉々ですよね、
そう、粉々だったん で、うん、でそれを全部回収して、
うん、
で警察が来てどういう状況でどうなったんだよみたいな話をされて、
うんうん、
でまあ、その時によくこの事故で死ななかったねって言われて
あ、まあそうですよね、
これ死ぬよって言われて、
うんうん、
でその後JAF が来てレッカーで近くの、うん、 トヨタのディーラーに持ってって、
うんうんうん、
で後日まあその請求が来たんですけど、はいはい、あまりにもまあ高かったんで、まあそのままじゃあ廃車にすっかってことで、
うんうんうん、
家族会議の末、うん、
やっぱ怒られました。
あでもね怒られはしなかったかな。
怒られなかった。
うん、まあやっぱ親なんで、うん、まあ大丈夫かみたいな感じで。
生きててよかった、ね。
うん、
首都高側から請求来るんですか、それって。
来ますね。
お、
あのこれがね、生々しい話なんですけど。
はいはいはい。
あのぶつかって、うん、遮音材ってあの音を吸収する板を3枚ぐらいバリバリバリって持ってっちゃったんで、
うんうんうん、
またそれと、
うん、
あとなんかこうぶつかってあの反対側に跳ねてって、うんうん、その衝撃でなんか、ね、誘導灯みたいなの倒しちゃったんですよ、うんうんうん、でまずそれのお金
う
わ、うん、で、うん、で一番お金を取られたのが、うん、片側一車線にしたでしょ、
はいはいはい、
それが1時間ぐらいで20-30万、うん、
え、何それ
で、うん、合計60万の請求が来たんですよ、首都高から。
あ、その営業保証費みたいな感じなんですか。
そうそうそう、あの修理代と、その片側一車線にしたことによる、うん、そのトラフィックをこう増やしてしまったという。
あ、60万来た。
60万来ましたよ。
うわ、
もうね、もうすっからかんでしたよ。
すっからかんですねそれ
車はなくなるわね、
うん、
首都高からの請求が来るわでね。
うわ、
当時超へこんで、
うんうん
う
ん、
もう車乗らねえとか思ったんですけど、
ええ、
やっぱねこうグランツーリスモとかやってると
やってるとね
やってるとやっぱり、ね、ちょっと欲しくなるわけですよ。
乗らざるを得ないですもんね、
うん、で、まあ、当時、うん、まあ、フリーライターやってて、
はいはいはい、
まあ、いろんなところに、ね、うん、いろんな編集部に行くわけなんで、
ええ、
やっぱまあちょっと車ないと不便だなみたいな、まあ、別になくてもいいんですけど、うんうん、都内だから、
うんうんうん、まあね
そうだけど車がないと不便と自分に言い聞かせて
言い聞かせ
で次に選んだのが、
ええ、
まあ、FC3S ですよ。 RX7 の
RX7、 またそういう、うん、
それね、
またいきなりそこでそれに行ったのか
そうそう、事故ったくせにね。
事故ってあのない車ない期間どれぐらいあったんですか。
車ない期間ね、あんまりなかったんですよ。
すぐだったの。
半年ぐらい。
でも60万の請求来たのに、
来たのに
もう買っちゃえっていう、
買っちゃえ、もう頭金なしの5年ローンで買って
冒険が始まりますね。
冒険が始まって
頭金なし5年ローンか、うん、長いな。
長い。
それが何年ぐらいですか、FC。
FC はね、 FC もね、でも2年ぐらいで大さらばしちゃったんですけど、
うん、
FC あれなんで買ったんだっけな。なんか次の車を探してて、俺まだフィットとか買おうとしてたんですよ、
はいはいはい、まともなやつ
とか、そう、
まともなやつを
これがいいだろうなと思ってたんですけど、うんうんうん、なんかでもせっかく自分で金出して乗るんだったら、
うん、
なんかほら家族の車壊しちゃったんで、うん、家族も乗れるようなやつにしないと思ってたんですよ、はいはい、
乗れるかあれ
いやほらビッツとかだったらまだ、
ああそうかそうか、ビッツだったらね、
うん、でだけど自分で金出して買うんだったら、
は
い、自分の好きなのを乗りたいな、
はいはいはいはい、
でやっぱスポーツカーってまだ当時ね、うん、憧れてたん で、でスポーツカーがいい。
キャノンボールみたいな、
キャノンボールみたいな
スポーツカーで憧れて
る。そうそうそう、キャノンボールね、
キャノンボールみたいな、ね、うん、
そうそうそう、それでで色々こう調べてったら、
うんうんうん、
まあ RX7 っていうのがあるじゃないですか、
うん、ありますね、
うん、
はい、
で
ロータリーエンジンね、
それの FCっていうのがやっぱかっこいいんですよ、うん、俺的には。あの FD よりも
1個前の、
うん、
ちょっと角張った、
うん、そうそうそう、
直線的なやつですね、80年代の、
うん、
はい、
で RX7 の専門店っていうのがまあいくつもあるわけです
よ、ね、はいはいはい、
で こっちの方の神奈川とかにいっぱいあるんですけど、そこにこう問い合わせて在庫があるかって聞いたら、うん、まあ、ある。でも RX7 って基本走り屋の車なんで、
うん、
基本乗り荒らされてるのが多いんですよ、
うんうんうん、
で乗り荒らされてない車といったらもう、ある FC のオートマしかなくて、うん、じゃあとりあえずオートマ買って、
うん、
後でマニュアルに換装しようかなと思って、
うんうんうん、
とりあえずじゃあオートマでいいや、うん、走行距離もね4万キロぐらいで、
うんうん、
前のオーナーがなんか女性だったらしくて、うん、もう全然、もうドノーマル、
うん
うん、でじゃあもうこれ買いますって、
はいはいはい、
見に行ったその日に制約しちゃって、
お、
うん、親に何してんだお前はって言われて金ないくせにって言われてそうそうそう、それでもう買ってですね、で何いじったかな、とりあえずタイヤが、
うん、
まあもうやっぱもう古いタイヤだったんで、
ツルツルは嫌だ、
ツルツル
は嫌だ、
もうそれは懲りたんでね、うんうん、タイヤをまず変えようって、
はいはい、
ピレリ
ピレリ
ピレリのね、もう名前忘れちゃったんですけど、とにかくピレリの あのコンフォートとスポーツの中間ぐらいにあるタイヤを選んで、うん、それにして、なんかね、最初についてたタイヤが結構太くて、
うんうんうん、
すごいね、輪立ちを拾うんですよ。
まあ、そういう感じですよね、うん、太いと、
うん、そう、なんでそれが怖くて怖くてしょうがなくて、
あ、確かに
じゃあちょっと細いタイヤにしようかなと思って、うんうん、でピレリのタイヤにして、その後ね、なんかヤフオクで、うん、すごい安くね、ビルシュタインのショックをですね、
うん、
買い落として、それもつけて、でボンネットも、うん、カーボンボンネットにして
あ、自分でやったんですね、あれ。
そうそうそう、あれね、ヤフオクでね、10万ぐらいで落札したんで、うん、そうそう、で結構ね、金はつぎ込みましたね。
あれね、かかってますね。
かかってます。しかもね、FC ね、なんとね、壊れやすいんですよ。
壊れやすいですね。
超壊れやすい。もうね、
周知の事実じゃないですか。
月1でぶっ壊れるんですよ、どっかが。
で、どこが壊れてきました？
ね、まずね、俺が乗ってたやつって、あの GT リミテッドって言って最上位のグレードだったんですけど、
はいはい
はい、あのサンルーフがついてたんですね。
ええ、
サンルーフが、うん、開けられるんですけど、閉まらなくなる、事態に陥って、
やだな、
外からこう、うん、グッとこうサンルーフを押してやると、閉まるようになるんですけど、だからもうサンルーフがあるのに、うん、もうあの開けられなくなって
閉まらなくなるから
閉まらなくなるから、で次はあの、窓が、
はい、
窓のパワーウィンドウのスイッチが、うん、だんだんイカれ始めてきて、
うんうんうん、
なんかね、でも俺はまだマシだったんですよ。他の人はもうあの、うん、ガラスがストーンって落ちちゃうとか、
あ、下下げるとボタンを押した瞬間に
ストーンって落ちても出てこないみたいな、
出てこない、
うん、そういうのはなかったんですけど、ちょっとね、反応が悪くなるぐらいで、
はいはいはいはい、
でね、極めつけが、うん、2チャンネルの FC だっていうのを当時出入りしててそこ主催のツーリングがあったんですよ、
はいはいはいはい、
2チャンネラー の、この FC 乗りの、
はいはい、
でそこのツーリング行ってどっかのね、あの箱根かどっかの山、
うん、
もう林道でもう真っ暗なところ、
うんうんうん、
夜みんなでツーリングしてる時に、
はいはい、
なんとね、オルタネーターが行ってしまって、
あら、発電するやつですよね。
そう、うん、で途中でなんかいきなりカーステとか聞こえなくなったからおかしいなと思ったら、
うん、
徐々にこうセンターコンソールの光とか全部バーって消えてて、う
ん、
で、
うん、
前のフロントのライトもバーって消えてて、うん、あ、なんだこれと思ったら、
うん、
アクセルがスカスカになって、
うん、
エンジンが止まっちゃったんですよ。
うわ、
で、なんだこれと思って、
うん、
で一緒に来てた人が見てくれたら、
うん、
あ、これオルタネーターがいってるねって言って、で、もうここまでバッテリーだけで走ってきたようなもんだよ、これ。
うわ、
そうなんだと思って、で、ジャフ呼んで、でも俺自分がどこにいるか分かんなかったから、全然地元じゃないん で、
はいはいはい、
でその先頭走ってた人がたまたま地元の人だったから、
うん、
その人に頼んで、
はいはい、
ジャフ呼んでもらってで、たまたま俺ん家の近くに住んでた FD 乗りの人に乗っけてもらって、
はいはい、
今までなんとか帰ったっていう。
うわ、
これがね、やっぱオルタネーター交換でも10万ぐらい取られたんで、
あー、きついですね。
ね、だんだん心が折れてきて、
心折れてきて
あ、あとね、エアコンも壊れた。
エアコンも壊れた。
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 エアコンもぶっ壊れて、これもね、エアコンのコンプレッサーを交換したんで、これも10万ぐらいかかってて。
かかってますね。
これね、70万で買ったんですよ、FC を。
うんうん、
100万ぐらい修理費に費や
した。うわぁ。もう一台買える。
もう一台買える。
もう一台買える。
もう一台買い直した方が良かったんじゃないか
って。良かったじゃないか。
でもね、不思議と、はいはい、なんかね、人間不思議なものでね、こんなにね、辛い思いして金をかけてるのに、
うん、
今まで乗った車の中で一番愛着があるんですよ。
なるほどね。うん、
なんかね、うん、許されるならまたもう一度所有したいって感じなんですね。
なるほどね。
うん、なんだろう、やっぱロータリー特有のあの、
うん、
走りというか、
うん、
ボンってアクセル踏んだ時に、まあ、シングルターボだったんですごいドッカンなんですけど、
うん、
もう本当背中を押されるようなって感じなんですよね、
うん、
車雑誌的表現で言うと、
はいはい、
うん、そう、そんなんでね、もう FC は本当いい車だな。
燃費はどうでした？
燃費はね、もう最悪ですよ燃費まだね、当時ハイオクが100円以下だったんで、
はいはいはい、
よかったんですけど、99円とかそんな時代でしたから。
ああ、そうか、あの時2003年
とか、
うん、ですよね。
そう、ちょうど2003年から2005年まで乗ってたんで、
うん、
あの頃はね、もうレギュラーが80円とか、
あ、うん、はいはい、安かったですね、
うん、だったね、燃費ね、下道で5で、
うん、下道で5で
5、
うん、
で、高速で頑張って80キロ巡航で、最高で 8.8 でしょ。
最高で 8.8?
8.8。
ああ、10はいかないですね。
いかなかった、まあね、 当時愛媛まで行ったんですけど、
愛媛まで行きましたか、
愛媛まで行ったんですけど、こっから愛媛までで3回給油しましたから、
金かかってしょうがない、
金かかってしょうがない、
こう窓から100円玉投げながら走ってるみたいな感じですよね、そうそうそうそう、チャリンチャリン、
そんな感じですよ、本当に。すごいね、燃費は悪いわね、もうあんまり快適じゃないわね、すごかったんですよ、もう
壮絶な車
です、壮絶、もう一応4人乗りなんですけど、後ろなんかもうあのスカイラインなんか目じゃないぐらいもう体育座りだったんで、
体育座りですよね、一応なんか段があるよっていう、
そうそうそうそう、あのね、ケツを置く部分のね、くぼみがあるだけなんですけど、
後ろケツ引っかかる何かが出っ張りがありますよみたいな感じです
そんな感じのね、もうほんとスパルタンな車で、
はいはいはい、
いやでもね、面白かったっすね、あれは最高に面白かった、
面白いでしょうね、癖がある、
やっぱいいですよ、ああいう車は、やっぱ松田車いいっすね、
松田車楽しいですね、変な車を作りますね、やっぱりね、
そうそう、もう変すぎますよ、だってあのメーターあるじゃないですか、タコメーター、スピードメーター、普通スピードメーターが真ん中に来るのに、あの FC、まあ多分 RX7 全部そうだと思うんですけど、タコメーターがど真ん中にあって、スピードメーターがちょっとちっちゃいんですよ、それはもうあのね、レブあの命って感じで、
まあ RX8 もそうですもんね、
そうそうそうそう、
タコメーターとかーンってあって、
やっぱね、踏んだら踏んだ分だけ回っちゃうんで、
はいはいはい、
きっとオーバーレブ防止だと思うんですよ、
踏めっていう風に感じちゃいますよね、それがあると
でもね、あのレッドゾーン近くなると、あの RX7 シリーズってビー
ッ、あービーってなるんです、ね、はいはいはい、はい
はい、まあだからね、良かったんですけどね、
なりました、FC も
あ、なりましたよ、
あ、なったんですね、
オートマだったんですけど、思いっきりボンって踏むと、一気にグワーン
って曲がって
グワーンって一気に7000回転ぐらいまで行っちゃうんで、ビーッにビーッてクルーズコントロールもついてたんですよ、
個
人としては、
使いました、クルコ
使いましたよ、その愛媛行くときに、
お、
100キロぐらいセットして、
はいはいはい、
意外と便利でした、
便利ですね、
でもね、89年式だったんですけど、当時にしてはクルーズコントロールついていて、なかなかですね、
なかなかですね、バブリーな感じですね、
バブリーですよ、
バブリーですね、
そんなこんなで、もうぶっ壊れすぎて、もう俺の貯金の底を突きかけ、はいはい、まあ貯金なんかもうすでになかったんですけど、
働いてはもう、
そうそう、働いては車の直してみたいな
直してみたいな、
一体俺何のために働いてんだってなってでもさすがに心が折れて、泣く泣く手放すことにして、で松田のディーラーに持ってったんですよ、いつも、あのオイル交換とかしてもらってた、
はいはい、
そしたら、なんかこれ引き取るから、もう一度なんか車乗ってみないみたいな言われて、とか思ったんだけど、じゃああんま金かかんない車がいいですって言ったら、いやいいのがあるんだよって、それ出てきたのが、シルビアの S14 なんですよ、
おー、乗ってましたね、白いやつ、
白いやつ、
はい、S14
なんで松田のディーラーで S14 なんだよと思ったんですけどなんか下取りで入ってきたらしくて、
はいはいはい、
今なら安くするからどう、って言ったんで、もうね、やめとけいいのにね、じゃあお願いします
買っちゃった、
買っちゃったんですよ、
買っちゃった、
まだね、前の FC のローンが残って
る、茨の道が、
茨の道、
茨の道が、
の FC のローンをさらにプラスして、
はい、
あの S14 のローンを組んで、
二重のローンだ、
二重ローンになっちゃったんですけど、そうそうそう、 S14 はね、後期型だったんで、これ多分ね、前期型だったら買ってなかったんですよ、あの形が好きじゃないんで、で後期型結構あのなんかシャープな目でかっこいい、
前がそうですね、シャープですよね、グリルが薄いやつ、
そうそうそう、それが決め手で買っちゃったんですよね
はいはいはいはい、来ましたね、
あれがね、確か車両価格とか込み込みで100万超えたんですよね、
いや結構高かったの、
結構高い、
言ってますねそれ、
100何十万とかだったんですけど、
はいはいはいはい、
なんで俺あの時そのお金を返せるって思ってたのか分かんない
ん
ですけど、
ローンを組んでしまい、
また5年ローンで、
うわお、
でまあほんとね、ノントラブルの車で、全然あのトラブルは起きなくて、
FC とは違
う、そうそうそう壊れないし、でそこそこ走るし、でもねやっぱ FC と違って同じターボ車なんですけど、すごい加速がマイルドなんですよ、なんかあのドッカンターボじゃないんですね、
まあもう踏んだ瞬間からウヤーッとこう行く感じの、まあ、ツインターボ、
確かそうだ
ったな、低速からターボ作ってやつですね、
そうそう、それでね、まあ1年ぐらい乗って、
はいはいはい、
でほらあの俺転職して名古屋に 行くじゃないですか、うん、でその時にもう電子車とかいろんなもの詰め込んで、
うん、
シルビアで引っ越しをして
シルビアで引っ越しだ
シルビアで引っ越しもうねあの時ね多分ね後ろに荷重超乗りまくってましたもういろんなもの入ってましたから
いろんなもの入ってましたからシルビアで引っ越しか
シルビアで引っ越しをして、
はいはいはい
でもねシルビアすごい燃費良くて、名古屋東京間往復で無給油で行けたんですよ、うん、
ああ往復で無給油はすごいですね、
うんうん、
それ800キロぐらいありますもんね往復
でそうそうそうだからねリッター10いくつ走ってたんですよう
ん、うん、
あのターボ車にしては珍しく、
うんうんうん、
でやっぱ金もかかんない、
はいはいはい、
そういう意味では金もかかんなかったし、
うん
うん、そうい
いじゃないですかすごい、
うん、そんなねいい子だったんですけど、
うん、
ある日まあそのね、名古屋での仕事で、
うん
まあ、サーキット走んなきゃいけなくなったんですけど、
うんうん
まあ、初めてサーキット走ったんですけど、ね
はいはいはい、
その時になんかいきなりエンジン音がすごいレーシーな音になって、
うん、
あのレースカーみたいな音をしだしたんですよ、
うん、
でこれなんだろうこれと思ってなんかすごいわーってでこれなんかおかしいなと思ってでブースト系が動かなくなったし、
うんうん、
でディーラーで見てもらったら、
うん、
なんとターボの、
うん、
タービンの分あのハイパイプが抜けてますって言われて要するに排気漏れ
排気漏れ
してたんですよね、
うん、
だからそんなレーシーな音になってたんです
けど、ね、
それも直して、うん、それも結構かかったんですけど
あそのかかった
5、6万したかな
そうですね、
うん、でまあ直して、うんまあ、普通に乗ってたんですけど、
はいはいはい
まあ、これはマニュアルだったんですけどね、
うんうん
うんである時 また仕事でサーキット走んなきゃいけなくなって、
うん、
で鈴鹿サーキットの国際レーシングコース、
うんはいはいはい、
まさに F1 がやってるコースけど、
うんうん、
あそこ走ったんですよ、
うんうん、
そしたらこれね車検でねブレーキパッドとか新品にしてたと思ってたんですけど、
うん、
意外と減ってたのかなって今思うんですけど、
うん
うん、なんとねラスト何周かでブレーキが突如効かなくなったんですよ、
はいはい、おお怖え
最初なんかうんと思って、
うん、
なんかやけにこうブレーキの制動距離が伸びたなと思ってたんですけど、
うんうん
まあ、あと2周ぐらいでい、
うん、
やめようと思って走ってたら、
うん、
あのホームストレートを抜けて、
うん、
フルブレーキングで1コーナーに入ってい ったら、
はいはい、
なんと全く止まらない
うわ怖え
うわ止まらない
うわ止まらない
と思って、
うん、
慌ててこうハンドルを切ろう外のグラベルに逃げようと思ったら、
うんうんうん、
なんとそこのグラベルにはまってるポルシェがいて、
うん、
このままで行くと突っ込む
ポルシェどけよ邪魔や、うん、
ポルシェに突っ込むって言っていやポルシェに突っ込んだらもう明らかに俺死ぬわと思って、
うんうんうん、
金銭的な意味で、
うんうんうん、
でも慌てて急ハンドル切ったらそのままスピンしちゃって、
うん、
ピン巻きして2コーナーの内側にゴーンと使ってでその時点で廃車にはならなかったんですけど、
はいはいはい、
もうボロボロになっちゃって、
うん、
もう動いてるの不思議なぐらいだったんですよ、
うん、
それでそれをなんとか名古屋まで乗って帰って
そのブレーキ、まあ、動いたんですねそれ
そうそうそうそう
へ
えブレーキパッドが全くなくなってる状態で、
うんうんうん、
もうあれですよ余裕を見てエンジンブレーキでこうゆっくりや
って怖
っ演奏になりそうな瞬間クラッチ切って、
はいはいはい、
ブレーキ無理ギュッと踏んで止めるみたいなそんなことをしながらですね、名古屋までのね、
うん、
あの100キロ近い道のりを帰って
危ない危ない
帰ってですね、でディーラーにちょっとこれ修理したいんですけど、
はい、
いやこれ普通に考えて50万をかかりますよって言われて、
うん、
ざっと見ただけで50万ずって今残金50万ぐらい残ってんのに思ってまた100万に振り出したみたいな、
ま、ガクーンみたいな
ガクーンみたいなね、
うんうんうん、
それでいやもうこれじゃもう手放すしかないわと思って、
はいはいはい、
あのこれは無料一括査定やるじゃないですかね
ありますね、ええ
うん、あれで、うん、この鉄くずみたいになった、
うん、
あの S1 をねどこが買い取ってくれるのかなと思ったら、
うん
あの当時ライブドアオートって言われてたカーチス
カーチス、はいはい、
カーチスさんが、
はいはい、
なんと20万も値段つけてくれて
お
多分ねエンジンが無事だったからだと思うんですよね、
うんうんうん、
無傷で、
うん、
あのシルビアの SR20DDT っていうエンジンは、
うん、
結構頑丈でチューニングのベースとしてすごい重宝されてるエンジンらしくて、
うんうんうん
うん、それでなんかじゃあ20万出しますってことで20万出して、
うん、
でローンの返済に当てて、
うん、
で もう当分もうお金ないから車はいいやと思うんですけど、うんうん、やっぱりこうフォルツァをやってるとですね
グランツルスからフォルツァに変わったんだね。そう、変
わった。もうあのその時フォルツァ1が出てたからかな。
はいはいはい、Xbox の初代ですね。
初代、
はい、
フォルツァに変わってですね、フォルツァやってたらやっぱりこう、あーでも車欲しいなと思って
繰り返してる、
ね、繰り返しますね。
もう、
はい、やっぱりほらもう当時名古屋やなと思って、うん、車社会じゃないですか。
あ、そうですね、名古屋、う
ん、はい、別に 俺が住んでたところは駅にも近いし、
はいはいはい、
あの職場にもチャリンコで行けてたんで、うん、全く必要はないんですけど車社会だし、自分に言い聞かせて、
はいはいはい、
よし、じゃ あの10万円以内で買える軽自動車を買おうと思って、うん
その時まだ FC のローンはあったんですか。
FC のローンはもう全部なくなったんですよ。
あ、もう終わった。
全部あのその20万プラス、はいはい、いくらか払ってなくなったんです。
ああ、そうなんですね、うん、で、まだシルビアのローン、
シルビアのローンもなくなったん
ですよ。なくなった、うん、あ、じゃあさっぱりさん
そう、一旦ね、綺麗な体になったんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、10万で買える中古車をこう探してたら、
うん、
アルトワークス、
うん、
ってあるじゃないですか、
はい、ありますね。
あれがちょうど10万円大きい込み込み10万で買えるので、
きな臭い匂い
が、またきな臭い匂い
が
すでに走行距離が15万キロ走って
るんですよ。うわー、もうなんか
10万以上乗った軽自動車なんてもうゴミですよ。
死の匂いがしますね
もうそう、それをもう10万本測って、うん、
はいはいはい、
じゃあもう買いますって買って、うん、アルトワークスってほら、うん、K のターボですごいキビキビ走るんで楽しいんですよ、
うんうんうん、
で、納車された帰り道に、うん、あの調子に乗ってこう、うん、最初からブローフバルブがついてたんでプシャープシャーっていうわけですよ、ターボのために、
うんうん、
それが楽しくて思いっきり引っ張って遊んでたら、
うん、
そしてあのボネとか煙がモワーって 出始めて、
うん、
なんだこりゃと思って、
うん、
あの買ったところに電話したら、うん、あ、それなんかオーバーヒート気味になってるかもしれないから、うん、ペットボトルであのラジエーターに水やってって言われてやってもやってもでも煙がどんどん出続けるんですよ、
うん、
でしょうがないからその車屋さんに来てもらって見てもらったら、うん、なんていうんですかね、上のフロントのパイプがゴムじゃないですか、
うんうん、
それが縦にもう裂けてて、
うん、
そこからもう水蒸気がグワーって出てたんですよ。でなんかアイドリングもなんかうーんうーんってこう上下ずっとしてるみたいな感じアイドリングでは
いはいはい、
そうで、それもねやっぱ近くのねディーラーみたいなところ持ってったら、うん、やっぱ5万とか取られて当時の5万といったらもうほんとね、もうあの雑誌はもうお金がなかったんでね、給料が非常に安かったんで、
雑誌の仕事やってた時ですよね、
うん、そうそうそうそう、はい、某車雑誌をや
ってた頃の
時なんですけど、本当ね、もうマジでやばくて、
うん、
お前も痛かったんですけど、
うん、
で、まあ、とりあえず全部直したんで、
うん、
乗ってたら、
うん、
今度はね、あのフロントじゃなくてね、なんか違うところのパイプが裂けてほら圧力がこっちがね、なんか圧力逃がそうとするとね、違うところに負担かかるじゃないですか、
うん、
そのせいでまた裂けて、
うん、
またぶっ壊れてっていうんで、
うん、
もう耐えられんと思って、
うん、
これはダメだと思ってヤフオクに出したんですよ売ろうと思って
誰か乗れこれもう
って、で10万で買ったんですけど、
うんうん、
5万で売れたんで、
おー、5万で借りたレンタカーみたいな、
レンタカーみたいな、まあでも5万修理代払ってるんで、
あ、10万
10万なんですけど、
レンタカーちょっと良くして返したっていう、
返したって感じ で5万で売れたんでもうポッて売っちゃって、5万って
言うとまだ税金とかでかかってますからね、取得しと
くに、そうそうそうそう、
ね、別に、
でね、それがね、アウトワークスのただ3ヶ月、うん、
はいはい、
3ヶ月間、
ね、3ヶ月間
の命で、
うん、
そっから車なしですね、ずっと車なしで来てて、うん、で、ずっと来て、で、東京戻ってきて、
うん、
で、最初の1年目はまあ、東京だし車なくてもいいかなって、
うんうんうん
うん、いたんですけど、やっぱりこうね、グランツーリスモとかやってるとですね、いや当時はフォルタ2か、
フォルタ2
をやってるとですね、やっぱり、いや、東京都内に住んでるけど、
うん、
やっぱ車必要だよな
って思い出して、
思い出してきてですね必要全然ないんですけど、
うんうん、
いや車あった方が便利だし、
はいはいはいは
い、いい、こう自分にね、うんうん、言い聞かせて
言い聞かせて
で、なんかまあ20-30万、今度はね、もう10万や、うん、10万でね、なんかゴミみたいなの掴むの嫌だから、
うん、
このじゃ20-30万は出そうかなって、まあ、あんま変わってないんですけどもうちょっといいの買おうと思って、
うんうんうん、
でまあもろもろやっぱ俺ターボが好きだし、
ターボ好き、
マニュアルが好きなんで、
はい、
ターボマニュアル軽自動車で探してたんですよ、
うんうん、
そしてヒットしたのが、
うん、
あのスズキの K
ありますね、うん、はい、
あれがまあ俺のその4代目かな、うん、の車になって、うんうん、でそれがね37万ぐらいだったのかな、あの車検2年付きで、
はいはいはい、うん、割とお買い得ですね。
そうそう、お買い得だったんで、うん、おー、じゃあこれ買おうと思って、うんうんうん、あれね、K ってなんか変な、なんだろう、軽自動車の SUV ってコンセプトなんで、
うん、そうですね、ちょっと腰高な感じですね。
腰高 で、うん、で荷物がすごいいっぱい乗るんですよ、
はいはいはい、
うん、これはでも仕事に超役立ってですね、
うんうん
うん、もうそれでもいろんなとこ行ってね、うん、確かね1年間で1万8000キロぐらい走ったんですよ。
あ、結構乗ってますね、
うんうん、もうどっこにも行きましたからね、鈴鹿も行ったし仙台も行ったし、
うんうんうんうん、
乗り倒してですね、
乗り倒しですね、
うん、あれはね、
へ
え、でやっぱほらターボ車だから、うんうん、ブーストメーターなんてつけちゃったりとかして、
はいはいはい、
そうそう、ブーストメーターをねいちいち見るのが楽しかったんですけど
そうそう、燃費どれぐらいなんですか K って。
K はね、うん、結構良かったですね。リッター15ぐらい走りました。
あ、結構いいですね、ま、
その代わり街も高速道路もあんま変わんないですよ、
うんうん、いや、いい方ですね、それは。
いい方ですね、
うん、
で自動車税が7000円じゃないですか。
はいはい、はい、 K だから安いですね。
で重量税も安いし、
うん、
すごいお得な、
お得ですね、
うん、もう絶対値段分以上乗ったな。
パイプは下げたりしない？
パイプは下げなかった
パイプは下げなかった、
さすがに、
うん、
あ、でもね、エアコン壊れました。
エアコンまた壊れた
エアコンぶっ壊れて、もうその時はね、俺も知恵がついてたんで、はいはい、リビルドのコンプレッサーをヤフオクで落として、
うん、
で、ディーラーに持ってってこれつけてくださいって、
あー、なるほど、
うん、ディーラーもそれだったら持ち込みいいですよって言ってくれたんで。
なるほどね、ちょっと安く済む
っていう。最初見積もりもらった時点で10万ちょいって言われたんですけど、うん、でも軽自動車にそんなのそんなかけらんねえやと思ってで1万円ぐらいでコンプレッサー買ってで向こうの工賃が2、3万だったんで、
はいはいはい、
もう半額以下で終わった。
無事直って、
無事直って、でずっと乗ってて、
うん、
でもう震災がある前ぐらいにもう手放そうって思って、
うんうんうん、
あのね、次の車をもう乗ろうと思ってた理由が、
うん、
あのまあ、俺が仕事で追っかけてるね、あの某レースカーがですね、
うんうん、
あの今年、去年ポルシェだったんですけど、今年 Z4、はいはい、BMW の Z4 にチェンジして、うん、
はいはい、
で俺もやっぱこう追っかけてる身としては、うん、俺も BM 乗ったかないとダメだろう、うん、別に乗る必要はないんですけど、
うん、
乗ったかないとって自分になぜか言い聞かせて、
ね、言い聞かせて
それでですね、うん、よし、じゃあこれ買おうって言って、じゃその前に K を売ろう、
うんうん、
でなんでグーゴクに出したんですよ、
うんうんうん、
そしたらなんと37万で買った車を12万でね、
うんうん、
買い取ってくれたんですよ。
そう、
うんうん、そうだけどそれもね、あの震災の影響で一瞬うやむやになりかけたんですけど、
うんうんうん、
震災が落ち着いた頃に、ね、連絡が来て、
うんうん、
で買い取らせてくださいみたいな、
はいはいはい、
やっぱこれ震災で軽自動車の需要ってすごい高まったじゃないですか、ま
あ、はいはいはい、
だからもうすぐに欲しかったらしくて、
明
日行きますとか言って、お金もその場で払いますみたいな、
うん、すごいですね、
うん、なんかそこの車屋さんもなんかこう被害を受けたらしくて、うん、タイヤとか倒れてきて車にどかどかなくなって、
う
ん、
うわ、
落ちちゃったらしいんですよね、
うん、
で、まあ、それを無事売って、
うん、
でじゃあ次 Z3 探そうと思って、
うんうんうん、うん、
でやっぱ条件マニュアル、最低限マニュアル、うん、でできれば左ハンドル、
うんうんうん、
せっかく BM 乗るんだから左ハンドルがいいなと、
うんうん、
で左ハンドル探して、で色はブルーがいい、
うんうん、
あの紺みたいなブルーがあるんですけど、はいはいはい、絶対それがいいと思って探してたら、
うん、
なんと岡崎にあったんですよ。
岡崎、
岡崎、遠
いところに、
遠いところにでね、また里帰りじゃないですけど、岡崎にねまで行って見に行って制約してきましたよ
遠征
して
新幹線で行きました。これ
新幹線で
行きました。
プラット小玉で行った。
あ、プラット小玉で。ちょっと削った
1000円ぐらい削りました
オレンジジュース出るやつ。
そうオレンジジュースで、
オレンジジュース
それで行ってそう、あれ結構何往復したんだろうな。最初見に行った時に1往復で、ね、でもう1回そうだ、その制約して1人に行った時の1回だから、
うんうん、
3回乗ってますね、プラット小玉に。
あ、結構乗ってますね。
結構乗りましたね。
結構乗ってますね、
うん、でそれがねやっぱ込み込みで、
うん、
車両代はね80万ぐらいで、
うんうんうん、
車検2年付き、車検とかも全部自分でやったんですよ。
お
う
お
う
お
う、あの向こうで予備検だけやってもらって、
うん、
こっちの陸持ってきて、
うん、
車検通してみたいな、ナンバープレートつけて全部、
はいはい、
やって、
自前でやって、
うん、これはなかなかいい経験だったんですけどね、
うんうん、一回やってみたらもう次はできるって感じですか。
そうですね、結構楽なんですよ。なんか言われた通り行きゃいいんで、
うん、
現地で、
うん、まあみんな食わず嫌いしてるだけって感じなん
です。そうですね。ただやっぱり平日の昼間開けないといけないのがきつい
ですね。ああ確かにそうですね、うん、仕事休まないといけないっていう。
そうそうそうそう、まあ、でもすぐ1時間もあれば終わりますから。
なるほどね。
そのわけでまあ今の愛車の Z4 じゃない、
Z3 に、ね、
うん、いきなりグレードアップしちゃった。
BMW Z3、
Z3、 いや左ハンドル
どうですか、どうですか。
いやー素晴らしいですね。
素晴らしい、
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 うん、
ね、好きなポイントは
やっぱりもともと2シーターオープンってすごい憧れてたんですよ前から。
はいはいはい、う
ん、でそれがもう全てこう、うん、俺の理想が叶って、うん、で、うん、ロングノーズショートデッキも好きなんですね、
うんうんうん、
で FR 車じゃないですか、
うん、
で、まあ、唯一不満なのがターボじゃないっていう点なんですけど、
うんうん、
でマニュアルで左ハンドルで FR で、うん、で6気筒ですよ、
はいはいはい、
6気筒エンジン、6気筒
ですよ、
うん、BMW の6気筒エンジン
2人乗りなのに6気筒ですよ、 6
気筒ですよ、
贅沢な、う
ん、あのねちっちゃいボンネットに6気筒のエンジンがドーンで乗ってますからね、
すごいですよね、うん、1人当たり3気筒ですよ、
3気筒ですよね、
4人乗りで3気筒ですからね、軽自動車
そうですよね、1人足りないですよね、
1人足りない、
うん、1気筒足りない、
なるほど、
うん、燃費はねさすがにああいう車なんで 2.2 リッターなんで、うん、燃費はそんな良くないんですけど、
一見にいた6気筒とかしょうがないですね、
街、
うん、
乗りで8で、
うん、
高速で10ですね、
まあスカイラインでしょぐらいかだから、
うん、そうだから街で乗ってるとみるみる減りますよね、廃屋が
でしょうね、う
ん、あとね何をするにも金がかかる。
ああ、うん、何にかかりました今。
オイル交換代、今まで俺、あの国産車ばっかだったんで、
はいはいはい、
大体 2,3 千しかかかんなかったんですよ、ディーラーで、
うんうん、
今オイル交換すると1万7千円かかります。
なんで
分かんない、
それディーラーでやってるんですかオイル交換。
あの、ね、まあ、いつもあの俺がお世話になってるショップ BMW ショップでやってるんですけど、
はいはいはい、
ね、入れてるオイルが、ね、ペトロナスのシンチウムっていうんですよ。
いいオイル、
すごいいいオイルなんですよ。
オイル代なんじゃないですか。
オイル代ですね。
オイル代ですよね、
うん、オイル代です。
なんかそれ入れなきゃいけないことはないんじゃないですか、
まあ、ないんですけど、ただ BM ってなんか指定のオイルを入れないといけなくて、粘土とかが、
うんうんうん、ああシビアなんだ、
うん、だからまあしょうがないかなと思って必要経費だと思ってね、
うんうんうん、
自分に言い聞かせて
高い、
もう高いなと思いながらでまあいろいろとあのリフレッシュもする部分もあったので、
はいはい、
まあ、ブレーキパッドとディスクローター交換したら大体10万円くらい、
うん、またツルツルのブレーキパッドはもう嫌だ、もう嫌だ
で、タイヤも全部変えたんですよ、
はいはいはいはい、
横浜に、
うんうん、
それもやっぱ10万ぐらいして、
うん、
もうね100万ちょいで買って、うん、50万は修理代に当ててる感じ
修理代部品交換とかいろいろ
部品交換とか、うん、今度ね部種類を交換しようかなみたいな。
ゴムはねどうしてもね、
そう特にねドイツ車って日本と気候が違うじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で基本向こうの気候に合わせて作られてるんで日本に合わないらしいんですよ、
うんうん、
だからすぐ経年劣化しちゃうらしくて、
うん
う
ん、
ゴムはねもう買ったらすぐ変えた方がいいって言われて
るんですよね。あ、なるほどね、うんうん、まあ、特に、まあ、年式結構いってるわけですからね、
2002年式なんで
Z3 ですから、
そうそうそう、
10年近く、
10年近い、
うんうん、まあ、劣化する頃ですよね、
劣化する頃です。
あと僕のスカイラインでさえもゴム劣化してたんで。
あ、マジですか。
ブッシュ交換したんですよ実は。
あ、そうなんですか、
ええ、で、うん、10万ぐらい払いましたよ。
10万ぐらい
払いましたよ
やっぱそんぐらいしますよね。
フロントのブッシュがもうダメですねこれ、言われて、うわそうっすか、
うわ
払いましたよ、
ブッシュ交換って金かかりますからね。パーツ代は安いんですけどね、一つ一つの、
タイヤも高かったなあれ。
タイヤ太いですもんねスカイラインね。
買って、いや僕の話戻りますけど、
うん、
買ってあのディーラーに一回もう点検しに行ったら、
うん、
タイヤもこれスリップサイン出て中の繊維が出てきてますよって言われて
タイヤが、
であれタイヤがね前が225の18、後ろが245の18なんですよ。
でかい。
でそれをタイヤってこうまず、まあ、手軽なところで行くとオートバックスとか行くじゃないですか、うんうん、でオートバックスのタイヤ意外と高いんですよ。オートバックスって。
あ、そうなんですか。
意外とオートバックスのタイヤっての高いので、うん、でそのサイズであのまあ、スポーツタイヤになるんですよ、うん、どうしてもスポーツタイヤがスポーツっぽいなんかコンフォートかっていう風になってくるんですけど、大体15万超えるんですよ。
15万、
4つ買えると。
うわ、まあ確かに18インチだとそうですよね。
そうそうそう、そんだけ太いとね、
うん、
どうしてもかかるんで、うわだこれきついなと思って、もうネットで裸で買って、
うん、
でまずディーラーに電話して、ネットで買ったタイヤつけてもらえますって言ったら、いいですよって言ってくれたんで、うん、まあ1本あのアライメント調整込みで1本8000円ぐらい
うわ安いですね結構ね、う
ん、4本で3万円ですよね、うん、でネットで、まあ、4本込み新品で、グッドイヤーの、うん、イーグル 2000LS なハイブリッド LS2000 ハイブリッド2か、うん、っていうやつが6万円4本であってでそれまであれつけてたんですよ、ポテンザの RE050 っていうのが
思いっきりスポーツタイヤじゃない
ですかスポーツタイヤで表示だったんですけど、うん、角がバッと立ってるんですよ、うんうんうん、かっこいいんですよ、うん、でもそれすんごい私取られててめっちゃ怖いんですよ、うん、それはもうちょっと角丸い方がいいなと思って、うん、ちょうどその LS2000 が 丸めだったんで、うん、全然角取れなくなって、音もすごい静かになって、うん、もうめっちゃいいタイヤになったと思ってで、まあ、それで安く8万ぐらいで済んで、うん、っていうしたんですけども1年乗らなかったんで、もったいない
もったいないです ね,
も, っいいですね
もうタイヤを誰かに買ってあげたみたいな、
ね、買ってあげたみたいなわらしべみたいな
わらしべみたいな感じですよ、本当に
本当、まあうん、まあでもそういうことありますよね
ありますね、うん、そうそう俺もねあれはなんだっけな、ね、横浜の、うん、まあどうせしようと名前横浜タイヤはまあそれなりにコンフォードとスポーツの中間みたいな感じ、うん、
はいはいはい、
この間富士スピードウェイ走ってきたんですけど、
おうお
う、まあ気温が高かったのもあるんですけど、うん、あっという間に熱だれしちゃって、もうね全然曲がらなくなっちゃって、うん、まあ、俺の腕が下手っていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
ひどかったですねあれはゴゴゴゴゴってどんどんどんどんアウト側に膨らんでっちゃうっていう、
スポーツタイヤじゃないから、
そうそうそう、完全なスポーツじゃないからだと、あとまあ気温が8月の、ね、半ばぐらいだったんで超高かったんですよ、
うんうんうん、めっちゃめちゃすれ減るんじゃないですかこれ、
もうね結構減りましたね、
結構減りました、
うん、もうやめようと、も
う金
お金ないから、
お金ないからもうやめよう、
もう俺カートでいいや
なるほど、
まあ、これはね車検、次の車検が来るまでは乗ってたいなと思って、
うんうんうんうん、
やっぱ気に入ってるんで、
うんうん、そうですね、ちょっと乗っててほしいですねこれはね、う
ん、不便なんですよ、
まあ、でしょ
う、うん、超不便なんですよ、
不便は金で買ってるみたいな
も
ん、
そうそうそう、人もね、人も乗らないし荷物も乗らないんで、うん、コストコ行ってもあんまり買い物できなくなったんです
よ行きゃいっても何も乗せて帰れない、
そうそう、乗せて帰れないんで、うん、乗らねえやみたいな、
エンジンばっかりでかい
し、そうそうそうそう、だからね不便なんですけど、でもそれがどうしたのって感じのね、
まあ、だからああいうのってもうなんつうのか2台持ってる人がなんかね、
そうそうそうそう、
2台目に買うみたいな、セカンドカーとして買う、ね、うん、車ですもんね、
うん、あれでね何でもやっちゃうのなんてね、うん、そんなその辺のコンビニ行くのとかさ、
なかなか厳しいもんがね、
うん、厳しいですけど、まあ黒もね金で買ってると思えば、
まあそれもねお気に入りのポイントになると思いますね、楽しいと思いますよ、
楽しいと思いますね、
なるほど、
はい、
冒険ですね、
冒険ですよ、
かなり冒険ですね、うん、次なんか何が欲しいのかある
んですか、次ね実はまたあのねまた2シーターオープンが欲しいんですよ、
あ、2シーターオープン、
うん、
またこの苦労してるのにまた
またそう、ね、
物乗らないやつを、うん、
でもね今度はねコペンがいいなと思って、
あら、うん、K だね、 K じゃん、
そうそう K の K で今度は維持費を安く2シーターオープンを乗りたい、
なるほどなるほど、
それからもうちょっとお金、うん、が溜まったら、うん、ロータスエリーゼ乗りたい、
全然違う
全然違うんですけど
全然違う
全然違うんですけどロータスエリーゼ乗りたい、
なるほど、
最近すごい欲求が高まってるんで、
はいはいはい、
うん、
いいですね、エリーゼ、うん、でも中古で400万ぐらいで買えるのかな、エリーゼ
って、ね初期型だと200万ぐらい、
200万ぐらい買えますか、うん、
でも初期型よりはやっぱ最新型の目がちょっとツンツンしてる方が好きかな、うんうん、はいはい、
エリーゼ
行きますか、うん、まあ、でもエリーゼ乗れるのはまだ先でしょうね
まだ先でしょうね
まだ先ですよ、
うん、やばいですね、いやまあなかなか個性的な車遍歴で、
いろいろ乗ってますよ、
いろいろ乗ってますねやっぱりあれですね、なんか共通してるのは、うん、無難じゃない車ほど壊れるっていう、
うん、
のはありますね、
うん、何かもおとなしくねトヨタ車乗っとけばね壊れなかった
んですよ、壊れなかったっていうことなんですよね
、うん、
だからビッツとかフィットをおとなしく乗っとけば別に普通に乗れたし、
う
ん、オイル交換も2000円で済んだ、
さっきと走らなければね、
走らなければ
シルビアも生きてたのに
生きてたっていう、
うん、
その辺難しいですけどね、なかなかそんなのお金もないし、難しいんですけども、
う
ん、まあね、その辺せめぎ合いっていうか、
そうそうそう、
まあ、いくところをね、いいバランスで取るのがいいんでしょうね、
いいですよね、
うん、はい、
なるほど、ちょっと長くなりましたけど、
非常に興味深い車遍歴でしたね
はい、
はい、ところでですね、はい、今週は、ポリゴンズさんの車編に、
はい、
はい、ダルビングプレジャー第5回、6回目 ?6 回目ですね、
はい、
はい、オープンいたしました、
はい、
はい、ではまたです、
さよなら、
さよなら。
しまおう。